ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はサマニアイヌ語教室の熊谷かねさん。今日の放送はレッスン4、何々が何々を何々するの言い方についてお送りします。
イカタイ熊谷かねです。
イカタイ藤本翔子です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう4月も下旬になってきました。
そうですよね。
アイヌの皆さんはこの時期どんなことをするんでしょうか。
そうですね、山菜採りですね。
あ、いいですね、はい、山菜採りに行く時期ですね、はいはい、どんなものを採るんでしょうか。
今頃でしたら、プクサですね、行者ニンニクと言いますけども、私小さい頃はプクサと聞いてました。で、あとプクサキナ、これは二輪草と言いまして、北海道ではフクベラとも言います。で、これを取って、フクベラはね、学校から帰ったらそれをすぐ近くの山で取ってきて茹でておひたしして夕飯にみんなで食べましたね。
家族で取りに行ったんですか。
家違います、私一人です。
家
の裏すぐ山ですから、でそこ行ったらもうたくさんありますので、ちょっとザルを持ってってさささっと取ってきて茹でて食べましたよ。
で、先週は海の幸ワカメなんかを取ってきたんだよっていう話をしていたんですが、はい、海も近いし山も近いですね、
は
い、
そうです。
へ
え。で、私育った家はもうすぐ家の裏が山でしたから、いろんなものありました。
じゃあその山菜を取って帰ってくると、はい、お母さんが料理してくれたんですか。
はい、でもフクベラは私自分で茹でてちゃんとおひたし食べられるように作っておきましたよ。
あら、それいくつぐらいの時からそういうことしてたんですか。
中学生ぐらいですね。
へえ、だいたいおひたしにすることが多いんでしょうか。
あ、そうです。あと汁の実にも入れましたね、味噌汁とか。
その他の使い方はないんですか。
あと何でしょう、酢味噌和えとかもしましたよ。
ああ、味噌和えも美味しそうですね。
はい、美味しいですよ、さっぱりして。
じゃあプクサの方はどんな食べ方がありますか。
プクサの方は大体おひたしが多かったですね。
じゃあその一般的なウドやタラの芽のようなこう山菜は取らなかったんでしょうか。
あ、ウドはですね、父や兄がね、私兄が何人もいたんですけど、山に行った時に取ってきましたね。で、やっぱり家の近くにはウドはあんまりなかったです。で、タラの芽は食べたことないです、子供の頃。親も食べてませんでした。
へえ。じゃあ本当に家の近くにある山で採れる山菜を取ってきて食べていたんですね。
はい、はい、そうなのよ。
それでは勉強を始めてまいりましょう。今日はレッスン4。何々が何々を何々するの言い方をお伝えします。テキストをお持ちの方は10ページをお開きください。それではまず例文を読んでいきましょう。
はい。ヘカチイタンキエアプキリ。
ヘカチイタンキエアプキリ。
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 少年お椀を投げる。少年がお椀を投げるという、あるいは投げたという意味になります。うなるぺすまおてるけ。
うなるぺすまおてるけ。
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 おばさんが石を踏む、あるいは踏んだという意味になります。
それでは言葉の解説です。
はい、今まで勉強したようにアイヌ語ではがにあたる言葉はありません。また今回の例文のようにおにあたる言葉も使われないことがアイヌ語ではよくあります。最初の例文でおわんをのおにあたる単語がありませんし、2番目の例文でも石をのおにあたる単語がありません。このようにアイヌ語では 多くの場合、単語をそのまま並べるだけで文章になることが多いので、比較的作文しやすいと思います。また、レッスン3では、現在と過去の言い方に特に違いがないことを習いましたが、今回の課の例文は、現在形と過去形2通りに訳せるので、2通りの訳文をつけています。
それでは注意すべき発音についてです。
はい。エアプキリのプとリに注意してください。プは以前練習したク同様、少し難しいかもしれません。プをはっきりプという直前に口を閉じたまま息を止めます。エアプキリと発音してはいけません。例えば、チップの発音を練習してみましょう。チップと言おうとし、プを言いかけて、チッの寸前で口を閉じて息を止めてください。では、チップの発音をやってみましょう。
はい。
チップ。
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 チップじゃなくて、チップ。
チップ。
はい、だんだん良くなってきましたね。チップ。
チップ。もう、息を止めるような形で。
はい。
チップ。
はい、チップ。
チップ。
それでは他の例も練習してみましょう。はい、チェップ。
チェップ。
魚の意味ですね。チェップ。
チェップ。
はい。次はチカップ。
チカップ。
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 鳥ですね。その次はシネップ。
シネップ。
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 シネップ。一つという意味になります。リはあまり意識しなくてもいいですが、はっきり言わず軽く発音してください。ピリカ。
ピリカ。
良い、綺麗という意味ですね。ピリカ。
ピリカ。
はい、次はチキリ。
チキリ。
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 はい、足という意味になります。また、ウナルペのル、オテルケのルもピリカのリ同様、軽く発音します。では例を言ってみましょう。蹴る。
蹴る。
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 靴ですね。えとる。
えとる。
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 鼻汁という意味になります。てるけ。
てるけ。
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 跳ねるという意味になります。なお、アイヌ語の小さいラリルレロは、地方によって、人によって、様々に発音されるようです。うなるぺ。オテルケなどもそれぞれウナラペ、オテレケなどと発音されたり書かれることもよくあります。では例を言ってみましょう。カル、カラ。
カル、カラ。
はい、どちらも作るという意味になります。エルムン、エレムン。
エルムン、エレムン。
ネズミという意味になります。コルコニ、コロコニ。
コルコニ。
はい。
コロコニ。
はい。吹きですね。
これはちょっとずつこのルとラと、ね、またルとレなど違うんですが、意味はすべて同じと考えてよろしいんですか？
はい。同じ意味になります。
続いては練習問題です。
それでは単語を並び替えて、アイヌ語の文章を作ってみてください。殿と酒、ホク、カウ、アツアポ、おじさんという意味になります。この3つを使って文章を作ってみてください。
アツアポ、殿とホク。
はい、ピリカピリカ。
おじさんが酒を買う。
はい。
アツアポ、殿とホク。はい。この順番でよろしいですか？
はい、ピリカピリカ。
では続いて2つ目いってみましょう。
はい。ポネ、骨という意味です。舌、犬です。え、食べるという意味になります。では、この3つを使って、また文章を作ってみてください。
舌、骨、え。
はい、ピリカピリカ。
犬が骨を食べる。
はい。
舌、骨、え。
はい、ピリカピリカ。
続いてサマニとアイヌ民族についてご紹介します。今日は親子岩についてです。
サマニ町内には面白い形の大きな岩が海の中にいくつかあり、それぞれに興味深い言い伝えがあります。このテキストの表紙の写真は親子岩と呼ばれているもので、3つの大きさの違う岩が仲良く海中に並んでいます。この岩については昔東の方で戦があり、村尾さんが負けて家族ともども逃げてきて、村尾さんが海の中に入って岩に姿を変えたが、追っ手の矢が当たって岩が3つに分かれてしまったという伝説が記録されています。これは桐田須磨さんという方が伝承されて様に調子に載っております。なおこの岩のアイヌ語名については、江戸時代に描かれた地図にポンレフシヘと書いてあり、ポンレプシペ、ポン小さい、レプシペ海中の岩のことだと思われます。一方様に調子にはウンペレプンケ、ウンペはウンベ川のことで、レプンケはおそらく元はレプニケ、これは海中の岩のことを指すようですと書かれており、こういう言い方もあったようです。
それでは単語を確認していきましょう。
イタンキ、
イタンキ、おわん、
ウナルペ、
ウナルペ、おばさんという意味です。
エアプキリ、
エアプキリ、何々を投げる。
ホテルケ、
ホテルケ、何々を踏む。
スマ、
スマ、石。
ヘカチ、
ヘカチ、少年、男の子という意味です。最後にもう一度例文を読んでみましょう。
ヘカチ、イタンキ、エアプキリ、
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 少年がお椀を投げる、投げたという意味にもなります。ウナルペ、スマ、オテルケ、
ウナルペ、スマ、オテルケ、
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 おばさんが石を踏む、踏んだという意味になります。
それでは今日のお勉強はここまでです。来週はレッスン5、私の何々の言い方についてお伝えします。
また来週お会いしましょう。スイ・ウヌからアンノン、
スイ・ウヌカルアンノン。